理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第55回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私元宮と
吉安と
香織です。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
突然ですが、毎年のことなんですけれども流氷が近づいてきております。
あ、そんな季節ですね。
はい、例年通りぐらいですかね、今年はね。
もう、はい、見えるんですよね。
一回見えて接岸するまでね、ちょっと行ったり来たりなんですわ。
あ、まだ接岸はしてないんですね。
今の段階ではまだしてないです。
うんうんうん、
はい。でほら、ちょっと南風なんか入るとまたね、沖にヒューって行っちゃうんで。
そうかそうか、流されるというか、あの、
そうそうそう、
風に吹かれてね、
浮いてるもんですから。で北風とかさ、ね、ビューって入ると一気に来て接岸するんですけど、もうちょっと接岸してるところは多少あるんですけど、あの僕の住んでる町が、あの北海道のオホーツク海岸のところでも一番南側の町なので、
はいはいはい、
うん、意外にこう最後あたりなんですよね、着くのはね。
流氷の上を、
うん、
なんか変なタイヤのようなスクリューのようなやつでぐるぐるぐるっていく観光船あるじゃないですか。
あ、はい、あれはね、紋別市にあるガリンコ号っていうやつですね。
ガリンコ？
ガリンコ号っていうね、
へー、
なんかスクリューついててね、
そうそうそう、
あれは乗ったことないんですけど楽しそうですよ、あれ。
流氷ツアーって、
うん、
何箇所かから出てるもんなんですか？
そうですね、僕の知ってるのだと、その紋別市っていうところと、あとね、網走市にも、大きい、オーロラ号っていう船がありまして、そっちはね、流氷砕氷船という表現で、ガリンコ号はね意外に小さいんですよ。
うん、
うん、で、流氷をガリガリガリってして進むんですけど、あまりにも流氷がべっちり来るとガリガリしきれないでちょっと行きにくくなっちゃうらしいんですけどね。
うん、
対する網走にあるこうオーロラ号っていうのはこう大きい船で、こう船の重みで割って進んでいくような感じで、
バキバキバキっと、
そうそうそうそう、意外に馬力がある。
南極とか行く探検隊の船もそんな感じですよね。
そうですね、
ありますあります。
あれよりは大きくないのかもしれないんですけど、比較的船の重みで突き進むタイプですね。そっちは乗ったことあります。
重量級ですね。
うんうんうん、そうそう、
結構ね、本宮さんがよくおっしゃる流氷で海が全部こう、
あ、はいはい、
接岸すると海の音は聞こえなくなってすごく静かだという話を。
そうなんですよ、
ちょっとね興味を持っているんですけどね、
あれね。で、もう今日ちょっと車で海岸線少し走ったんですけど、
うん、
もう地平水平線からは見えないんですけど、沖にはもうかなり流氷が来てるわけですよ。
はい、
なので、波がせき止められててね、すごく波が穏やかになるんです。
なぎになるんだ、ある程度風が吹いてても。
そうそうそうそう、
うねりがやってこないんだな。
そうですね、ちょっと風があったから多少波がありましたけど、ほとんど静かなんですよ。
うん、
そんな季節ですね。
はい、そんな季節になってまいりました。これがびっちりなるとぐっと寒くなるんで、
うんうん、
はい、寒さはこれからです。なんか東京とかそっち関東は梅が咲いたって話なんですけど。
梅咲きました。
そうですね、梅咲いてますね、ちらほら。
あら、まあ、うん、なんか春じゃないですか。
とはいえやっぱり一番寒い時期は一番寒い時期で、
うんうんうん、
立春、次の配信の間に立春と、まあ、節分があるんですよね。
あ、そうですね、
そうそう、
はいはい、
大体まあ2月の3日ぐらい、
うん、豆まきですよ。
豆まきというか、うん、季節の変わり目、立春、立夏、立秋、立冬っていうのが、
うん、
一応こう二十四節気っていう、
はい、
太陽暦ね、
太陽暦の方ですね、
江戸時代なんだけど今のカレンダーと同じようなタイミングで来るやつね、
うんうんうんうん、
の季節の始まりなわけだ、
うん、はい。
でそれの大晦日というか春の、うん、になる前日が、まあ、節分と分けて分ける節ね。
そうですね、
はい、一応ね、うん、季節の変わり目には、まあ、邪気というか鬼が生じるということで、
ほう、
そこでの、悪魔払いというか、
うんうん、
っていうために、節分の行事をやるということなんですけどね。
ここ5、6年というか10年ぐらいでほら急激に 恵方巻きが流行りだしましたよね。
あれはコンビニの策略ですよ。
あ、コンビニの、ね、
どこからが始めたのか分かんないんですけど、
どこだっけ、ローソンだかセブンイレブンが始めたんですよね。
で、今年の恵方は南南東とか北北西とかなんかいろいろあって、
そうです、
そっちに向かって恵方巻きを、
東北東かな、
今年はそうかな、
うん、
恵方巻きをそっちに向かって丸ごと一本喋らずに食い切れと。
あ、一応そういう風習らしいよ。
誰が作ったんでしょうねあれね。
大正時代の海苔問屋ですよ。
ああ、
海苔問屋、
はあ、
これも関西の、
うんうんうん、うまいこと考えるわけですよね、
うん、そうそうそう、冬はなんかね海苔の消費が少ないらしく、
あ、それで、でほら日本人そういうの好きですもんね。
そうそうそう、みんなでなんかやるの好きだからね。
そうそうそうそうそう、あの僕ね、あのスーパーのチラシ作ってるからね、もう恵方巻きのチラシを作ってるわけですよねえ。でもほら恵方巻き当日はね、もうお惣菜のコーナーで裏でもおばちゃんがしゃかり気になって恵方巻きを巻き続けるわけです
よ。あ、巻き巻き巻き巻きして
る、巻き巻き巻き巻きするのね、売れるから。
うん、
うん、あとあれですよ、魚屋さんはねイワシを焼くのには
ね、イワシ
を
なんかね、うん、イワシのでなんていうの、悪魔払いするっていうのもあるんですよね。
そうそうそう、イワシを焼いたらその煙がボコボコ出るわけ、イワシってね、油で、ね、その煙で厄払いみたいな。
そう、なんかイワシの頭が厄払いになるみたいよ、うん、
とかってね、
あれ、それってクリスマスのリースとかでも使いませんでしたっけ、
イワシの頭。
勘違いしてるかな。
あ、ヒイラギの枝、
そっか、ヒイラギの枝になんかつけなかったっけ。
ヒイラギイワシっていうのあるらしいですよ。ヒイラギに、の小枝と焼いたイワシの頭、
そうそう、それ
を組にしたのが厄払いというか厄除けに。
へえ、
ありますよね、なんか聞いたことある
らしいですね、そういうのあるみたいですよ。
それ玄関にぶら下げたらうちの町キツネが来ちゃう、
うち猫が来るかな。
で、その風習の方が恵方巻きよりもずっと古いはず
ですよね。
うんうんうん、
恵方巻きほらね、大正時代だから。
それでも本当コンビニで流行り始めたのここ数年です
ね。5年ぐらいだと思う、
うん、あっという間に普及しましたね。
ちょっとだけ ね言いたいことがあって、
はい、うん、
前も言ったかもしれないですけど、恵方っていうのはお正月に決まるわけだ、うん、今年の恵方っていうのはね、
はあ、ははあ、へえ、そうですか、う
ん、それは干支で決まるんですよ。
あ、ねえ、牛とらうの
じゃなくて、うん、十干十二支の十干の方で決まるのね。
あ、そっちの方ですね。
そうそうそうそう。
はあ。
日の上とか、
うん、
はいはい、
そっちの方で決まるんですけど、
うんうん、
それお正月に決まって、なおかつ、うん、恵方っていうのはどの時には何言っても決まってるんで、
はいはいはい、
まあ、今年来年その次その次でも全部恵方は決まってるわけです。
あ、もう決まってるんですね。
そうなんです、誰かが占いで決めるわけではなくて、
うんうん、
決まっています。
はあ、なるほど。
そうそう、そんで今は節分と正月って必ず1月と3日ぐらい違うわけですよ。
うんうん
うん、
だよね、当たり前だけどね。
まあそうですね、
旧暦と今の暦ってことですよね。
そうそうそう、なんだけど、うん、旧暦の正月は節分より前だったり後だったりするわけですよ。
はい、
わかります。2月3日は節分よりも後にお正月が来ることがあるのね。
ああ、旧暦の場合ね。
旧暦の場合、
うんうんうん、
お月様がぐるぐる回って節分とか立春の近くの、まあ、新月がお正月になることが多いわけですよ。
そうですね、あのずれるときはそうなるときもあるでしょうね。
そうなんです、
うんうんうん、
なので、恵方巻きを江戸時代にやると、
お、
年末に恵方を向いて食べることになるわけ。
正月前に、
正月前に、
それはちょっとどうだろうみたいなね。
今年の恵方っていうと12ヶ月ぐらい前に決まった恵方で食べるみたいな話があって、
うんうんうん、
その辺から見ても、うん、その伝統がある風習じゃないなっていう感じがしますっていう。
あ、なるほど。
なんかこう少しでもスーパーとか売るのにいろいろ考えるんでしょうね、きっとね。
だと思います。でも、はい、うまく流行ったもんですね。
そうですね、僕はエビが入ってるのが好きです。
じゃあエビの日も作っちゃいますかね。
もうね、
何でもあるじゃないですか、エビの日って。多分
でも多分でしょ、みんなが、うん、知らないじゃないですか今。
そうそうそう、う
ん、
それを流行らせないといけない。
流行らせないと、
うん、
なるほど。
いやいや、恵方巻きで、
ね、何月何日はエビの日っていう、
そうエビ食わないとみたいなさ、うん、まあまあそんな感じでね、
皆さんあの豆巻きしましょう。
豆大好き。
北海道ね、変なんですよ、ちょっと豆巻き落花生を投げるんですよ。
殻付きのままってことですか。
うん、そうなのよね。豆じゃないよね。
まあまあ豆類じゃないよね。
豆の
独特ですけどね。
そう、拾いやすくていいよ。
あ、そうですね。
落ちたの食べやすいよね。
お片付けが楽だし、落ちたやつも食べられるしさ。うん、うちの町だけかな、俺んちだけかな。わかんないけど。
じゃあどうなんでしょう。あ、一個だけ、うん、もう一個だけっていい。
あ、どうぞどうぞ。
恵方巻きちょっとだけね、私は嫌なところがあって、
いい、
太巻きを切らずにね、
うん、
丸のまま、
うん、
かぶりつくのは、
うん、
あんまり良くないなって思ってます。
私もそう思います。
はい、ちゃんと輪切りにして食べた方が美味しいんじゃないかなって思って
ます。ね、うちのお母さん、母親が作るんですけどね、おかんが、
はい、
あのかんぴょう一口目でね、中のかんぴょう全部出てきちゃうのね。ずるり
なんかエビフライ皮だけみたいな、衣だけみたいな。
そうそう、かんぴょうが1回で出てきちゃうのでね、巻きがちょっと緩かったかしらとか言うのね。そんなことでオープニングが終わってしまいそうですけれども。
、はい、すいません、ちょっと長くしゃべり
す。はい、そうですね、今日の、ね、本編はですね、
はい、
久しぶりにちょっと星の話をしたいと思います。
そうですよ、
はい、
リスナーの皆さん求めていますよ、星の話。
そうですね、ということで本編スタートします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、久しぶりに星の話なんですけれども、
はい、
今ちょうど見えている冬の星座、
うん、
ね、何回か、ね、冬が来るたんびに紹介しているのもあるんですけれども、
はいはい、
今日はね、もしかしたら持ってない人もいるかもしれないんですけれども、双眼鏡を持って空を見てみましょうという回です。
双眼鏡って、
うん、
思ったより、なんだろうな、こう鳥を見たりとかね、
うん、
景色を見たりするっていうイメージが強い人が多いんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、
星見るのにも向いてんですよね。
そうそうそう、いや僕はね、結構星メインで買ったので双眼鏡をね、
うん、
ただあのお家でね、双眼鏡を持ってる方だったらやっぱりちょっとコンパクトなやつとかだと思うんですよ、
うん、
うんうん、まあそれでもね、肉眼で見るよりは星がたくさん見えるので。
あ、そうそうそう、ちょっとだけ解説していい、う
ん、あ、お願いします。
双眼鏡って、
うん、
結局はその遠くのものを近くにというか拡大してみるっていうこう機能があるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
で多くの人は大きく見るのが双眼鏡だと思ってるんですけど、
うんうん、
実は双眼鏡っていうのは、瞳、
うん、
に入ってくる光の量を増やすっていう効果もあるのね。
うんうんうんうん、
要は双眼鏡の前のレンズってでかいじゃないですか。
はいはいはい、
だいたい目よりもね、面積の何十倍もあるんだよ ね。
そうですよね、大きいですよね。
そうそうそう、その広さの、うん、まあ、なんていうかな、その広さに入ってきた光を目のところにギュギュギュギュって絞って目の中に入れてあげるんで、
うんうんうん、
目で見るよりも暗い星まで見えるっていうのが一つポイントなんですね、
うん、より光を集めてくれるっていう感じですかね。
そうなんです、
うんうんうん、
そうすると例えば都会とかでも、
うん、
ちっちゃい望遠鏡でも、あっちか、双眼鏡でも構わないんだけど、
うん、
双眼鏡で見ると見えなかった星が見えてきたりするので、うん、おすすめだと思うんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、あのバードウォッチング用に買ったやつとか、ちょっとなんか使ってなくて棚にほこりかぶってるやつなんかもしかしたらあるかもしれないんで、
はい
はい、そんなんでも十分だと思いますの で、
はい、で、はい、双眼鏡、どんな双眼鏡がいいかの話は、
うん、
星の話をした後半というか最後にちょこちょこっと、
あ、そうですね、
お話ができるといいかなと思ってます。
わかりました、
はい、
では、冬の星座双眼鏡で見てみよう、始めたいと思います。
はいはい、
はい、
はい、ですね、どこから行こうかなと思ったんですけれども、
うん、
多分ね、まずこの理科の時間を聞いてくれてる方だとオリオン座はまずね、多分わかると思うんですよ。
うん、わかります、
オリオン座わかりやすいですね、鈴の形をしてるやつですね。
そうそう、 まあ、南の体を南に向けてちょっと顔を上げればわかると思うんです、うん、三つ星があって左上に赤いベテルギウスと右下は青白いリゲルの星があると、
はい、
うん、ここからスタートしたいと思うんですけれども、
うん、
はい、今日はね、あの肉眼だとそうですけど双眼鏡を使ってみるとどうなるかと、
はい、
オリオン座で双眼鏡を使ってみると面白いもの、うん、これが M42 という星雲があります。
お
う、うん、
M42 っていう名前なのね。
M42 という星雲、名前ですね、はい、
はい、
場所をご紹介します。
はい、
ました、場所、またもやハードル高くなりました、ラジオで星の場所の紹介。
ここは簡単、大丈夫。
はい、
双眼鏡でまず、オリオン座の真ん中の、ね、三つ星を覗きます、うん、はい、三つ星が入ったら、
うん、
全部三つ入るか分かんないですけどね、双眼鏡にもよりますけど、
うんうん、
そっからねちょっとすぐ下の方に下ろしていくと縦にね三つまた星が並んでるんですよ、
うん
うん、で、あの横に並んでるのは三つ星っていうんですけど、あの三つ星のすぐ下に縦に3つ並んでるのはね小三つ星って言われてるんですけれどもね、
小三つ星、
うん、小さい三つ星、小三つ星、うん、そのね小三つ星のね真ん中の星、実はよく見ると星じゃなくてぼやっとしてるんですよ、
うん
うん、その小三つ星の真ん中が実は、星雲で M43 という星雲なんですね。
オリオン大星雲っていう名前のやつはM43 でいいんでしたっけ？
そうですね、 M42 です、訂正します、 M42 でした。
M42 と43が横になら、うん、横っていうか並んでるんですよね。
そうですね、今42の方がメインなんで、
うん、
42と43は、ね、ほとんどくっついてるんで、ね、オリオン大星雲なんですよ2つとも、
はいはいはい
はい、なんだけど、まあ、メインだと42ですね、
はい
はい、オリオン大星雲です。これがまあ双眼鏡だと結構ぼやっとね少しガスっぽいのが見えると思うんで、はい、
ちょっとあれですよね、なんかもやもやっとしてんなって思った後、
うん、
落ち着いてしばらく見てると、
うん、
なんか見えてくる感じありますよね。
そうですね、場所をねまず確認してあそこだってこうしてから、ちょっと双眼鏡ねどっかにね肘とかついたり固定して、三脚で固定するのが一番いいんですけど、うん、なるべく揺れないようにね見るのがコツですね。
そうですね、あ、はい、一個だけ補足、
あ、どんぞ。
今、三つ星の下って言いましたけど、
はい、
東の空とか西の空にオリオン座があるときには横向きになってるんで、
う
ん、
あ、そうですね、
そうそうそう、南の空だと、うん、多分真下とか、すぐ下側に見えるんですけど、うんうん、東の空だと、下というよりも、右下、西の空にある時には左下に、
うん、そうですね、
真ん中の三つ星が横に並んでるとすると縦に3個並んでるのが見えるはずです、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、ここがまず1個、これはね、比較的、うん、多少明るい街でもなんとか見えるとは思うんですけれども
と思います、
はい、さっきね確認してきたんですよ僕、
ちょっとね今
そうそうそう、星見えるかなと思って、で自分でやっといて見えてなかったら困るんで一応ちゃんと見えるよなと思って双眼鏡を持って見てまいりました。
見えましたか？
見えましたよ。
おお、
はい、まあちょっとね田舎だから比較的街中でもある程度暗いんで条件がいい田舎町ではあるんですけれどもね、
うん、
はいはい、続きまして、
はい
はい、大犬座、これ冬の大三角の、
はい、
一番明るい星シリウスがある星座です。
はい、
はい、オリオン座と大犬座と小犬座でほら冬の大三角形ってね、これ、はい、多分皆さん分かるとは思うんですよ。そこ で、
ね、なんか一番目立つ三、うん、正三角形に近いのが見えるので、それが冬の大三角と、
そうそうそうそう、それの、三角の、一番南側にある
青白いやつ、
青白い北半球と南半球を合わせて一番明るい星です、はい、シリウス、はい、
うん、
木星とかの方が明るいですけど恒星だとシリウスが全天で一番明るいです、
はい
はいはい、
シリウスを見ても明るいばっかなんだよね。
そうですね、真っ白な星なんで、
はい、
さあここで双眼鏡をまずシリウスを双眼鏡で見てみましょう。
はい、
はい、真っ白い星なんですけど、そっからほんのちょっとした、多分ねシリウスを
同じ視野の中に入るんじゃないかな、
ほぼ視野に入ります。うん、シリウスのねちょっと下なんですよ。
うん、
うん、星がねちょっとねキラキラキラって集まってるね星団があります。
はい、
これね、M41 っていう3回星団なんですけれども、
3回星団、
あ、なんつうんだろう、龍角散の散に
龍角散の散
散るっていう散ね、
散るに開くに星団ですね。
はい、
なぜ龍角散が出てきたかな、
はい、散るに開く星団ってどういったの、
星が狭いエリアにちょっとまばらにパラパラパラってあるような、
パラパラパラってある、
うん、ちょっとね
パラパラ
そんな感じです。でも明らかに普通のとこよりは星が集まっているんですよ。
うん、
うん、そうそうそう、
なんかあれですね、同じくらいの明るさの星が、
うん、
わらわらわらって集まってる感じが面白いですよね。
そうですね、これよりももっとびっちりボールの玉のように集まってるのが球状星団っていうのもあるんですけれども、これはそこまで
球状星団になると、うん、真ん中が濃くて周りが薄い感じかな。
そうそうそうそうそう、もうギューっていう感じなんですけどね、これは結構パラパラパラです。はい、これねシリウスに双眼鏡を向けると、視界に入ってくると思いますので、
うん、はい、
少しシリウスの下あたりに何かあるなっていうのが見えると思います。はい、これで今2個ご紹介しました。
はい、
はい、次ね、今のシリウスから少し、東の方に双眼鏡をずらしていくと、うん、そのパラパラパラっていうのが2つくっついてるのが見えてくるんですよ。
2つくっついてる、
うん、パラパラパラパラパラパラがね、並んでます。
はい、
二重星団っていうんですけれども、
ほうほう、
へえへえへ、星団が、うん、3回星団が2つくっついてる二重星団、
3回なのに二重なんですね。
そうですね、
はい、
でねこれね、星座でいうと友座っていう星座になるんですけど、
友、
うん、
友座は難しいね、
難しいですね、基本的に
お友達じゃないんですね。
あのね、友座の友はね漢字で書くとなんつうんだろう、船の船尾、
うん、
後ろの部分の意味なんですよ。
うんうんうん、
これねもともと実は日本からほとんど見えないんですけど、昔理科の時間でもご説明したことあるかもしれないんですけど、
あるある、
うん、ありますよね、確かに
大きい船の星座があって、
うん、そうそうそう、
先と尾っぽとマストに分かれてるみたいな、
そうそう、アルゴ星座っていうねでかい星座があったんですけど、
うん、
ちょっとでかすぎて分けた方がいいべっつうことで、
うん、
ほ、とも、羅針盤、流骨に分けちゃったんですよ。
ほっていうのはマストの意味のほ、ね、
ほです。
ほ、
ともは線尾の後ろの部分、
はい、
お、
羅針盤は方位磁石、
うん、
はい、うん、流骨っていうのがねちょっとね分かりにくいんですけど、あの船のねその
な
ん
て背骨に当たるとこ、
そうそうそう、背骨っていうか、まあそうですね、船の底からこうなんつうんですか、うんうんうんうん、真ん中に背骨みたいな昔の船ってあるんですわ、
うんうん、
それが流骨なんですよね。
で、見えるのは何が見えるんでしたっけ、二重星団、
友座のエリアになります。
はい、
で友座の星っていうのはほとんど地平線の下の方なんですけど、友座のエリアは日本から結構見えて、それこそ大犬座のすぐ東側が友座の土地なんですよ。
はい、
そこに二重星団があるもんですから、
うんうん
うん、メシエナンバー M でいうと M46 と47っていう番号になります。
これ2個とも視野の中に入るんでね、
うん、
あの
入ります、うん、はい、もうなんかねキラキラキラキラっていうのがありますんで、でね左側のやつの方がねちょっとねちっちゃく見えるはずなんですよ、星の粒がね、で右の方がねちょっとね明るめのやつが少しパラパラパラっという感じで見えてるんですけど、うん、これね、
左が M46
6
で右が47、
はい、これあの 46の方が、遠くにあるもんですから実際の距離がね。
そうなんだ、
うん、M46 はね3200光年、 M47 はね1750光年なんで、ちょっと大きく見えるわけですよ。
二重星団つって近くにあるわけじゃなくて、うん、同じ方向に見えるだけなのね。
そうですね、たまたま近くに星団が並んでてみたいな、
うんうん
うん、結構これもね綺麗です。
うん、うん、
はい、次行きましょうか。
はい、
はい、オリオン座ありますよね、うん、はい、今度ね、はい、逆の方角行きます。
はい、
オリオン座から、ちょっと西の方に目をやると、
うん、
ね、赤っぽい星がポツンと1個あるんですよ、う
ん、はい、
そこのエリアがね、おうし座っていう星座ですね。
うんうん
うんうん、
角があるのが、角があって頭のところが目立つ。
そうですね。
かな。
で、その赤っぽい星、アルデバランって言うんですけど、そこの星の周りはね、実はね、ちょっとパラパラパラっとね、英語のアルファベットの V の字に星が集まってるんですよ。
うん。
うん、これもね、うん、見えると思うんですけど、これも双眼鏡で覗くと結構そこそこ星が集まってる感じですね。
はい。
あの星座のアルデバランの周り。
そう。さっきの M41 とか、さっきの二重星団ほどはね星が集まってる感じはしないんですけど、
うんうん、
これをねヒアデス星団と言います。
ヒアデス。
うん。ヒアデス星団。
はい。
うん。ただねこれね面白いことにその M のナンバーついてないんですよね、ヒアデス星団って。
星団じゃなかった、認められてなかったってこと、メシエさんからは、
うん、メシエさんから見ると、うん、流れ星じゃないや、ほうき星っぽくなかったんだよね。
ああ、
メシエさんが、うん、メモるほどではなかったんでしょうね、きっとね。さあさあさあ、M がつかなかったんですよ、これはね。ただ一応、ヒアデス星団っていう名前をついてて、
はい、
他のね、マイナーな星のカタログにはちゃんと番号ついてたりするんですけどね、
うんうん、
M ほにゃららっていう名前をつけてもらえなかったんですこれ。
お、
うん、ただ同じ牡牛座の中には M のナンバーがついたすっげえ有名なやつが1個あります。
はい、
はい、アルデバラン見てるとイヤガオにもちょっと右の方にもやっとしたのが見えると思うんですけど、
うん、
プレアデス星団、
お、聞いたことある、
うん、ね、これね、M のナンバーでいうと M45 っていう番号がついてます。
はい、
うん、アルデバランとプレアデス星団、スバル星は、
うん、
同じ視界には多分双眼鏡では入らなくて、
うん、
ちょっとずらさないと入らないかな。
双眼鏡だとちょっとずらさないと。
そうですね、
そうですね、
目で見ると、
うん、
なんか星があるみたいな感じ、あるっていうかチラチラってあるって思って双眼鏡で見ると、
うん、
結構ね、なんて言ったらいいんだろうな、大小さまざまなものが集まってる感じですよね。
そうですね、うん、さっきね僕ね双眼鏡で見てきたんですけど、うん、ね僕だとね双眼鏡でも、まあ、8個くらいは見えましたけど。
お、う
ん、スバルの自動車のエンブレムあるじゃないですか。
はい、
そうそうそう、
あそこにこう星がポチポチポチポチって書いてあるんですけど、
うん、
これが、まあ、プレアデス星団の星の並びで、
うん、
そうなんですよね。あれからスバルが来てるんですけど、車の、
うんうんうん、
ほら
日本ではスバルって呼ばれてたんですね、そこの星の集まりのことを。
そうそうそう、
ちょっとスバル星でしたね、
うん、
何
で
したっけ、スバル星ってことは一つの星と思ってたわけじゃないですよね。
ではないはずです。
うん、
双眼鏡で見れば6個か7個ぐらい見えるんじゃないかな。
うん、お、僕今日8個ぐらい見えたんで、まあ普通のちょっと小さめのやつでも目がよけるいい人だと肉眼でも6、7個見えるはずなんですよ。
そうですね、
うん、僕は全く見えないですけどね。
え
目が悪いので
ぜひここで目で見ると、
うん、
なんかちっちゃい星がいくつかあるかな、でも個数よく分かんないしとか、うん、っていうのが双眼鏡で見ると、あ、大小合わせていろいろあるんだっていうのが見える感じをね体験していただきたいなと思うんですよ。
そうですね、双眼鏡のパワーを感じてくれると嬉しいんですけれども、
え、
ちょっと話ずれますけど、スバルの車で昔アロシオーネってあったの覚えてます？
知ってますよ、私は、うん、群馬県出身だし。
群馬県にスバルの工場とかあるの、もしかして。
そうですよ、
あ、そうなんだ。
スバルといえば群馬県、旧中島飛行機。
そうでしたか、
はい、
実はねこのアルシオネっていうのはこのスバルのプレアダス星団の中にある一番明るい星のことなんですよ、
うん、
はい、スバルの、
まあ、それだけだけどね、
それだけなんですけどねあのあなんだスバルの車の会社のスバルがこうね当時満を持して出した車でやっぱり一番明るい星でアルシオネとつけようということだったらしいです。
そうです、
はい、
なるほど、
はい、結構形好きでしたけど、
知ってる人は覚えやすいんですね、
うん、そうですね、
うん、まあまあ、うん、もうなくなっちゃった車だけどね。
そうですねもう作ってないんで次行きましょうか。
はい、
はい、
なんかシュンとしちゃったあとね、なんだろう、今東京とかだとかなり天頂付近にあるんですけど、
はい、
あそれよりもあれですね、今の時期を 目印に行くとほら木星が今見えてますでしょ、上の方に。
そう、結構真上に近いところに見えました
よ。そうですね、星座が分からなくてもとりあえず上見て一番明るい星が木星です。
はい、
はい、そこのところに実は木星は今双子座にあります。
はい、
うん、で双子座っていうのは、絵で描くとまあほらね双子座っていうぐらいだから男の子の双子の絵が描いてるんですけど、うん、で星も2つ明るいのがポツポツってあるんですよ。
はい、
うん、でカストルとポルックスっていう星なんですけれどもね、
はい、うんうん、頭の方にある2個の星ね。
そうそうそうそうそうそうそう。で今日ね、聞いてる方に今日覚えてほしいのはどっちがカストルでどっちがポルックスかっていうことですね。
はい、
はい、
カストルとポルックスっていう名前は、うん、結構覚えれると思うので、ただ僕も一瞬どっちだっけなって分かんなくなっちゃう時があるので、
はい、
今日は覚えやすい覚え方をご紹介します。
お願いします。
はい。東側、まあ、左側の方かな、右左で言うと左の方にあるのが、ちょっと明るくて赤いんですよ。
赤い。
うん。赤めの方がね、ポルックスで、はい、反対側のちょっと白っぽいのがカストルなんですけど、
はい、
双子なんですけど、カストルの方がお兄さんなんですね。
うん。
うん、だから弟の方がでっかいわけですよ、赤くて、うんうん、弟が大きくてポルックス、
はい、
でお兄さんの方は
青白くてカストル、
カストルちょっと病的なのかな
分かんないです
青白いってそれでね、それでも忘れちゃう時があるんで、
うん、
どうやって覚えようかなと思うと、ほら何でしたっけ、今双子座のところ木星があって双子座があるんですけどね、うん、カストルとポルックス2つ並んだ方のカストルの方、うん、お兄さんの方の近くに五角形の御射座のカペラっていう星があるんですよ、
うん
うん、これもねカペラも非常に明るい星なんで分かりやすいと思う、ね、
双子座の、
うん、
ポルックスと、カストルで、
うん、
カストルポルックスからカストルに向かってる線を結構伸ばした先にカペラがあるんですよね、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい、
カペラの方にあるのがカストルです、
はい、
と覚えるといいかなと、
はい、カツナガリですね、
カツナガリです、
カツナガリ、
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 カペラの方にあるのがカストル、
はい、
反対側の赤くてでかいのがポルックス、
弟、
弟ポルックス、
はい、
でもね明るさは微妙です
、はい、
多分両方見ると赤い方がちょっと明るいかなっていう気になるぐらいなもんですから、
い、
はい、
双子座の、
うん、
なんだろう、見どころはどこにあるんですか。
双子座の見どころはですね、双眼鏡で見ても
見ようと、はい、
うん、特に見るものはございません。
あれ
てかカストルとポロックス多分ね双眼鏡だと、
うん、
視野の端と端というか、
うん、
2個入るぐらいなんじゃないかな。
そうですね、だからまあ色の違いをちょっと楽しもうと的な感じですね。
そうですね、明るさとか色の違いがその同じ視野の中で見えるんじゃないかな、うん、
それよりも今回の場合はちょっとね同じ星座の中にあるぶっち明るい木星とのこの大きさの明るさの違いを楽しむのもいいかもしれないですしね、
うん、 惑星、木星とか土星、あと火星とかは、
うん、
他の恒星と比べて近い距離にあって、
うん、
なおかつなんていうのかな、太陽の光を反射して光ってるわけじゃないですか。
自分じゃ光ってないですからね。
普通に見ても、うん、瞬き方が違うんですよ、微妙に。
うんうんうん。
で、双眼鏡とかで見ると、頑張ると面積が見えるって言ったら変だな。
うん。
惑星ってね、面積があるんですよ。
他の星ってね、どんなにいい角度しても点なんですよね。
もちろんね、明るいから大きめに見えることあるんですけど、うん、やっぱりそうそう光ってる点が明るいか暗いかなんですよ、色が違う。
明るい点なんですよね。ただ木星ぐらいになるとちょっと円が見えるっていうんですかね。
そうそうそうそう。
だからね、明らかに違うんですよ、覗くと。
うまくすると、うん、木星の周りの、ガリレオ衛星と言われている、衛星も見えるかもしれません。ただ
そうです、ね、
これね、ガリレオ衛星がどんな風に見えるか知らないと、うん、ちっちゃい星かと見分けがつかないんですけど、ちょっと難しいんですが、
そうですね、
4センチとか5センチぐらいの口径の双眼鏡で見てあげると、うん、ガリレオ衛星まで見えるんじゃないかななんて思います。まあ、倍率にもよるので難しいんですけど。
そうですね、僕ね今日ね、まあ、5センチの7倍の双眼鏡、
うん、
7×50 っていうやつなんですけど、うまくいけば見えるかなと思ったんですけどね、まあ、手持ちっていうのもあってね、あの今日はちょっとね衛星までは確認できなかったです。
そうですね、まあうん、あの一回ね大きい望遠鏡でこんな感じに見えるっていうのが分かると、
うんうん、
見えたりします。
そうですね、一回こうそれを経験してからの方がいいのかな。うん、うん、
はい、
そう、あとね、はい、あの寒かったんですぐ入ってきました。
そりゃ氷点下10度ぐらいじゃないですか
今日はね。うん、そんなもんですけど、あのもうパジャマ着ちゃってて、パジャマにちゃんちゃんこ着てちょっと出たんでね、5分ぐらいであかんあかんと思って。
あれでしょ、特に双眼鏡で低い位置見てるときにはまだしも、うん、上に上げると脇から風入ってきますからね。
そうそう、まあまあ、ね、良い子は真似してはいけません。ちゃんと防寒整えて出てください、うん、
そうですね、
はい、あのパジャマで出るのは持ってもほかです。
あで星の紹介こんな感じですかね。
あ、そうですね、以上 で、はい、
双眼鏡の選び方なんですけど、
あ、はいはいはい、
すごいね細かいことたくさん言っても多分忘れちゃうと思うので、
うん、
いくつかポイントは、
うん、
あんまり高倍率、
うん、
10倍を超えるような倍率のものは選ばない。
そうですね、
まず手持ちができない。
普通の人だとね、あの高倍率狙っちゃいそうですけど、
うん、
ダメですよ、う
ん、はい、8倍ぐらいまでの方がいいかな、
うんうん、そうですね、
手ぶれをするのと、
うん、
もう一つ倍率が高いっていうことは、
うん、
拡大をしてるっていうことなので、
うん、
相対的に星が暗くなっちゃうんですね、
うんうんうん、
同じレンズの大きさ、要はさっき言った目が大きくなったって言っても倍率を高くしすぎちゃうと今度は暗くなってしまうので、
うん、
倍率はまあ8倍から10倍ぐらいまでがマックス、もう少し低くてもいいぐらい、
うん、やっぱりね手持ちでいくなら10倍が限界ですね。
そう、10倍が限界だと思います。寒いし、
う
ん、
そうそうそう、もうブルブル震えちゃうしね。
でもう一つは口径って言って、だいたい40とか50とか書いてあるんですけど、
うん、
一番前の接眼じゃないや、対物か、
うん、
星の側にある方ね、のレンズの大きさが大きい方が明るく見えますが、
うん、
最初に買うんだったらそんなに大きくなくてもいいんじゃないかと私は思います。
はい。
何が言いたいかっていうと、気軽に持ち出せる大きさの方がいいよっていう。
そうですね。
あ、なるほど。
大きいとそれだけね、抱えていくのも奥だし、
奥になる、
うん、僕星用に 7×50 5センチの7倍のやつ買ったんですけど、結構大きいですから、
うん、
はい、普通にこうなんつうんだろう、抱えていくようなものではないので、
うん
うん、もっとコンパクトなやつでも十分楽しめます、
はい、
と思います。かといって、はい、前のその光景が20ミリを下回ってると、やっぱりこう明るさの恩恵がなかなか受けにくいかなと思うので、
うんうんうん、
その辺ね、どの辺のバランスにするかは、 まあ、お好み次第なんですけれども。
そうですね、はい、まあ、あのご予算と自分のシチュエーションに合わせて選ぶといいんですけど、正直安くてもいいものは多少あるんですけれども、結構高額機器って値段相応ですよね。
だいたい高い方がよく見えるんですが、ね、その辺でどのくらいが一番いいかっていうのはなかなか難しいんですよね。
そうですね、
双眼鏡でも1万円突入が来るやつでもよく見えるのもあれば、あんま変わらなくて3万円ぐらいするやつもあったりするので、
ちょっと難しいですね。
難しいですね。私が持ってるのは、とりあえず、5×20 じゃないや、6×21 っていうのを持ってるんですけど、これでも随分あの目で見るよりは星が、よく見えます。
そうですね、
6×21 っていうのは、はい、さっきの言い方だと、口径が6ミリ
逆口径が、21ミリ倍率が6倍、
あ、じゃあそんなにさっき言ったやつで考えると倍率もそこまで高くないし、口径も大きくないやつを気軽に持ち運んでるってことなんですね。
そうです、私のこれは、頑張ればジーンズのお尻ポケットに入るんじゃないかっていうぐらい。
痩せれば入りますかね。
痩せれば入るかもしれませんね、
うん、頑張ろう
も、あんまり星空向きではないけど、目よりはよく見えるので持ち歩けるんだったらそんな感じでもいいかなと思います。
ですね、僕のやつはなんかね、革の弁当箱みたいなケースがついてますよ。
おお、すごい。
ストラップついてて、
そうですね。で、まあ、定番なのは 8×42 っていうのが各社から出てたりしますけど、要は8倍で口径が42ミリ、ただこれも、1万5000円ぐらいから、5万円、下手すると20万円ぐらいまであるんで。
そうですね、いや結構するのはするよ、
私はね。ちょっとね、うまく説明することは思ってないんですけど、うまくこう抜けがよく見えるかとか、あと周辺に行くに従って星が、点じゃなくてこう流れて見えちゃうか見えないかとか、なんかねいろいろあるんですけど、個人的にはどこの目が何々がいいっていうほど詳しくないです。
まあ、実際にね覗いて見るのが一番いいんですけど、なかなかちょっと難しいかもしれないですからね。
そうですね、もし、予算が許すんだったら中に窒素が入っていて、なんかな、防水とかになってるやつの方が結露したりとかねするんですよ。霜が、霜とか梅雨が降りたりして、そういう時に、痛みもそんなにないはずなので、そういったところに、こだわってもいいかもしれないなと思います、
ね、ご予算に合わせていろいろお店の方と相談してなんで店の回し物みたいになって
それに星だけじゃなくて、やっぱり旅行に行った時にね、僕のものがぐっと近づいて見えたりとか、
そうそう、
バードウォッチングできたりとかするので、
普段取り回せるやつがいいですね、やっぱりね。
そうですね、あと、メガネの方はメガネを、かけた状態でちゃんと見えるやつを探すっていうのもポイントかもしれない。
そうですね、
私も、視力悪いのでメガネをかけたまま望遠鏡とか双眼鏡を覗くことがほとんどなので、
そうですね、僕はね外して見るようにしてるんですけど、その方がよく見えるんで。
そんな感じもありますね、接眼レンズに目が近づいた方が、広い視野で見えるので。
そうそうそうそうそう、覗きやすい。ただそれだと星を見るときはぼんやーっとしちゃうから、
そうそう、
結構めんどくさいんですよ。
どこに星があるか分かんない。私なんかすごい近視なので、もう月以外見えなくなっちゃうからね
そこら辺がねちょっと難しいんですけど、まあ、はい、そういう感じで、
ぜひ買う前は覗いて、なるべく遠くの方でピント合わせしてみるとか、目の幅の調整が、気軽にというか合わせやすいかとか、その辺もチェックして選んでみてください。
まずお家の棚に双眼鏡がないかを探してみましょう。
そうですね、
意外にね忘れて あったっていうのがあるかもしれないんで、
はい、
使ってないですかね、それで星を見てみるといいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、 お便りの方何通か来ていますので、ご紹介の方香里さんお願いいたします。
はい、新型の妹お化けさんからいただきました。皆さんこんばんは、いつも楽しく拝聴しております。私も夜に聞く派で毎回リラックスさせていただいています。特に吉安さんがお一人で静かに枕元の雰囲気で語ってくれる回がとっても好きで、すぐに寝てしまいました。またやってほしいな。もちろん3人でワイワイ喋ってくれる回も大好きですよ。ところで第52回の脳の補正お仕事エピソードが面白かったので、私が中学時代勉強の合間に見つけた脳の補正お仕事実験を紹介させてください。 1. 暗室でデスクライトなどで手を動かさずに照らします。 2. 視線を動かさずライトを消すと手とその周辺の景色の残像が残ります。 3. 手を動かすと動かした分だけ残像が消えます。これがとても不思議です。ライトを消すと手は見えなくなるはずなのに、自覚と残像の不一致が生じると脳が残像を消してしまうのかなと考えています。ぜひお試しください。面白いですよ。これからも面白いエピソードをお聞かせくださいね。よろしくお願いします。それではといただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
吉谷さん、いい声褒められておりますよ。
うん、元宮さんかもしれないですよ。一人喋りは元宮さんの方が回数多いですからね。
そうですけれども、 どっちですかね。
まあまあ
はい、なんか嬉しいお話で、
はい、
これね、あの実験僕もやってみ、はい、見ました。
うん、
ただですね、ちょっとうまくいってないのが少しありまして
暗室っての結構難しいですよね。
そうそうそう、うん、でまず一つ目は、
うん、
コントラストのあるものとか色のついてるものをしばらく見つめた後、
うん、
真っ暗にする、また真っ白、
うん、
なところに視線を移すと、
うん、
今まで見たものと逆の反応が見える、つまりネガっぽく見えるっていうのがあります。
はい、あります。
だから明るい、なんだろうな、デスクライトで手を照らして背景が真っ暗だとすると、うん、電気パチって消すと黒っぽいグレーの手が残るはず。
残りますね。
で、
うん、
はいはいはい、本当に真っ暗だったら手が動いたのって見えないはずじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、
でそれが自分で手の大きさがこんな感じだって分かっているから、
うんうんうん、
頭の中で補正しながら消しているのかもしれないし、
うんうんうんうん、
あと残像はやっぱり刺激が、直接ではなくて、反応がゼロになったから、反動で起きているものなので、うん、リアルなものが出て動くとそっちに補正されちゃうというか、
あ、
そっちの方が優先になっちゃうっていうのはあります。
なんか上着書きしてしまうんですかね、これね。
そうですね、
うんうんうん、
ちょっとね、という感じだと思うので、
もう少し訓練をしてうまくいくようにちょっと練習してみようかな、これ、
うん、なかなか私もうまくできないんですよねちょっと
さっきね、あの今収録夜なんですけど、電気を消してやろうと思ったんですけどね、パソコン起動してるんでね、電気を消してもパソコンの明かりがあ、ダメだと思ってね。
明るいですよね、パソコンが案外
そう、パソコンのライトが明るいのでね、まあそんな感じでちょっと夜寝るときに今度やってみますので。
そうですね、あと、うん、視野のど真ん中じゃないところにコントラストの低いものがあったときに、
うん、
1点を見つめると周りのそのコントラストが低いところが消えていくようなのもあったり。
はいはいはいはい、僕あの昔の星を、明るい星をじーっと見てると周りの星がどんどんどんどんなくなっていくのを楽しんでました。
そうそうそう、
星が見えなくなるんですよ、他の星が、
うん、
ちょっとでもね、目がちょっと動くと
見えるんですけどね。
そうそうそうそうそう、どこまで見えなくなるかをねちょっと楽しんでましたけどね
そんなのもあったりします。
はい、そうですね、はい、そうですね、あとね一個だけ、あの真っ暗な中でなんかガタッとか音すると暗いはずなのに一瞬目の中に光が飛ぶんですよね、ピカッと
星が飛ぶ感じです か、
うんうん、
な
ん
か星が飛ぶというか全体に明るくなるというか、なんかね明るいエリアがピャッて出る感じじゃないか。
そう、一瞬フラッシュ高さったような感じで、 でそのフラッシュもただの真っ白じゃなくてなんか一瞬なんだけどそのしましまに見えたり、
う
ん、いろんな模様が一瞬見えるんですよね、
うん、そう本当に真っ暗なところでしばらく目開けてると開けてるんだかつぶってるんだか分かんなくなって、う
ん、分かんなくなります。
よくよく見てるとしましま見えたりしますよね。
そうそう模様がね見えたりしてね結構面白いですよね。
多分網膜への刺激が血というか血の流れとかで刺激がいってるのが、うん、その淡いコントラストで見えてるんじゃないかと思うんですけど、
うん、なかなか奥が深いですよねこれもね、うん、
ですね、はい、
ちょっと練習してみてこの実験を成功させたいと思います。
はい、
はい
はい、これ新型の妹お化けさんってなんか変わったハンドルですね、はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
次お願いします。
はい、都心中さんからいただきました。本宮さん、吉安さん、香里さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。第52回の盲点のお話はリスナー体験型で非常に楽しく驚きの連続でした。自分もトライしましたが、盲点が来る場所では点が見えなくなった時にはおおっとなってしまいました。人間の目って結構適当なんですね。他にも眼球が運動している時には対象を認識していないという部分は興味深く、なるほど、星空を観望中に夜空を進む飛行機や人工衛星の場所を第三者から教えてもらっても見つけられない理由が分かったような気がします。キョロキョロしている時はほとんど見えていないのですから、自分の目が悪いわけではないのだと安心しました。また体験型の放送を企画してもらえたらと思います。もちろん今後の理科の時間の配信も楽しみにしていますといただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
盲
点のお話大人気ですね
、
うん、これやっぱり体験型みたいなね面白かったですよ ね、 これ
ちょっとね、うん、悩みどころでもあるんですけどね通勤途中とかに聞いてほしいんですけど、
あ、
やっぱりね通勤しながら目ギョロギョロさせたい運転中はやっちゃダメなので
そうですね、はい、あの運転中にね聞いてくださってる方もいるかもいると思うんでね、
うん、
はい、
お家に帰って
そう、まあ、
やってくれるとね、
たまにはこんなのもいいかなと思っているの で、
そうです、ね、
なんかね、また考えたいと思います。
うん、あと何でしたっけ、まあ、ちょっと予定しているというか、あの考えてるのが今ほら、うちの YouTube のチャンネルがあるじゃないですか、
はい、
理科の時間のね、あ、うん、そんないプロジェクトのですね、
はい、
うん、そこでなんかちょっとした実験の動画なんかそのうち上げられたらなーなんてふわっと思ってます。
ふわっと、はい、じゃあふわっと
ふわっとね、なんかネタができたらやってみたいなと思ってるんですけれどもね、
はい、
はい、そっちの方もよろしくお願いいたします。
はい、はい、
どうも都心中さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ次のメールです。清勝さんからいただきました。はじめまして、明けましておめでとうございます。清勝と申します。僕は一応理系でして設計者の端くれをしているものです。昨年10月ぐらいからポッドキャストで聞くようになりました。普段理系の会話をできる知り合いがいないのでとても楽しく聞かせていただいています。先日僕もゼログラビティを 見てきました。頭では分かっていましたが、映像で見ると宇宙の恐ろしさがリアルに感じられ、とても良い映画だと思いました。ただホラー要素があるのかなーっていうのがちょっと想定外でしたが、さてさて本題ですが、僕はエネルギーに非常に興味があります。最近は原発問題でエネルギー問題にかなり目が向けられています。そんな理科の時間でも放射能について取り上げられていますが、原発は危険が多いのでもちろん廃止には賛成なのですが、代替エネルギーを単純に火力に変えてもいいものなのかなと思っています。それで原子力や火力の発電の仕組みや風力、地熱、波力など再生可能エネルギーについてなど題材はいろいろあると思うので、ぜひぜひエネルギーについて取り上げていただきたいなと思います。また僕は SF も好きなので、核融合炉やブラックホールエンジンなど夢のエネルギーについても語ってもらえたらなと思います。天使と悪魔という映画にもなった小説があるのですが、その中に出てくる 物質はエネルギーだという言葉にかなりびっくりしてしまい、どういうことなのか調べた覚えがあります。またバックトゥーザフューチャー2のデロリアに搭載されている発電機は、今思うとブラックホールエンジンなのかなと思ったのですが、どうやら違うようです。とエネルギーの話は生活に直結していて夢のある話だと思いますので、ぜひぜひお願いします。長文失礼いたしました。これからも楽しみにしています。お体に気をつけて頑張ってください。 PS、 うちにも1歳8ヶ月の娘がいまして、本宮さんのお子さんの話とても楽しく聞いています、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ゼログラビティの話が出てきましたね。
うん、
はい、
うん、
あ、香織さん見てきたんでしたっけ。
見てきましたよ。
おお、これでやっと全員が見たことになりますね。
はい、はい、メンバー全員見ました。
そうですね、
うん、
いや、終わる前にもう一回見に行きたいんだけど、なかなか暇がないんですけどね。はい、
そうですね、すごい映画館で見るといい映画でしたね。迫力があって、
やっぱりね 3D で見た方がいいでしょ。
うん、
うん、なんかこうボンボンボンっていろいろ飛んでくる感じがあってね。
飛んできました。飛んできちゃいました。
あれ、なんかお客さんが混んでる時だとちょっとなんかうわっとか声聞こえるのかしら。
とりあえず私はピクッとしましたけどね。周りの人が気づいたかな。
動いている感じはありましたね、人がね。
うわってね。そうですね、エネルギーの問題はね結構難しいですね。これはね、原発の話一回しましたけどね。
はい、
うん、そうですね、まあ、でもエネルギーの話はちょっとしてみたいなと思っていて、うん、あんまりこう難しく話すよりは、まあ、分かりやすいところから話せるといいかななんて思っています。
そうですね、はい、いろいろこのほらちょっとね、いろんな代替エネルギーも騒がれてるので。
そうなんですよ。で、うん、今ちょっとだけ話すと、
うん、
今、みんなが使ってる電気、
うん、
で簡単に貯めておけないのね。
そうですね、う
ん、ちょっとだけだったらこう充電池とかあるんですけど、すごいたくさんの電気を貯めておくのってなかなか大変なんで、作ったそばから使うっていう風になってるんで、
常に作り続けてるわけですよね、夜中もね。
そうそうそう。で、まあ、うん、原子力発電所を止めていて、たくさんガスや石油を燃やして、
うん、
エネルギーを作っていて、皆さんのところにこう電気として供給してるんですけど、
うん、
まあ、今だいたい1日100億円ぐらい燃やしてるらしいのね。
おお、
てか正確に言うと追加で100億円ぐらいずつ燃やしてるわけなんですよ、原子力発電に比べると。
うんうんうん、
あ、
結構油なんかも今日本原発が動いてないの足元見られちゃってちょっと高かったりもするような話も聞いたんで。
そうですよね、その辺もまああって、うん、エネルギーの話した時にはそのお金の方の話はちょっと置いといて、
うんうんうん、
エネルギーに特化した話をしようと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
そう、今、お話が出てきたその代替エネルギーとか火力とか原子力っていう時にやっぱりね、かかるコストっていうのはすごく大事になってくると思うので、
うんうん、
その辺をね、何が一番こう効率が良いのか、
うん、
何が、みんなが払えるのか、あとどのくらい節約するとどのくらいのコストの節約になるのかみたいな話はちょっとね、うんうん、理科の時間と別なところで皆さん考えてみるといいんじゃないかななんて思っております。
そうですね、
はいはい、
理科の時間では単純にね、そう
単純にというか、エネルギーってなんだろうとか、どうやって作ってどうやって消費してるんだろうみたいな話ができるといいかななんて思っています。
はい、
はい、
でより一層ねその生活に身近なエネルギーのことが分かるといいかなと思うので、
だから、まあ、理科の時間的に言うとそれを踏まえて皆さんがこうね、自分で考えることのこう基礎になってくれるといいなという感じがします。
はい、
うん、そうですね、あとなんかこう SF の話が出てきてるんですけれども、
うん
うん、
核融合炉やブラックホールエンジンなど夢のエネルギーについても語ってもらえたらと思います。
あ、まあ、ブラックホールエンジンって例えばなんかあの物に紐つけるじゃないですか。
はいはい、
でそれをこう発電機にぐるぐるって回して、そのなんかのものをブラックホールにポイって投げるとビューンって打線がビューンって回ってみたいな。
なるほどなるほど、
こういうことできるよねとか、
そういうことなんですね。
例えばね、
例えばね、
そうするとほんのちょっとのものが要は質量がエネルギーに変えられるっていう一つの手段なわけですよ。
なるほどね、
うん、 まあまあそう簡単にいかないんですけどね。
まあね、
いろんな意味で、うん、
ほら核融合炉なんていうのはもっとなんかもう少し近い将来できそうな雰囲気がちょっとする気がしますね。うん、まあ研究してますでしょ。
太陽の中で行われていることを、
うん、
地上に持ってこようというのはまあ核融合ですからね、
うん、これができればね、あの電気の問題も解決なんてうまくいけばいいんですけどね、う
ん、まあなんとも言えないですけどね、
うん、物質はエネルギーだってね、アインシュタイン博士の公式がありますね。
はい、
E イコール MC 事情、
はい、
それ以上出てこないですけど僕は
物質はその話をだから、次回かその次かその次かで
やれればなと、
はい、
あ1歳8ヶ月のお子様がいると。
はい、
ちょうどね今日でねうちの娘は6ヶ月になりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、
折り返し地点、
折り返し地点で、はい、うん、そうですね、あのだいぶ大きくなってまいりましたのですくすくと成長しております。
素晴らしい。
はい、清和さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続きまして今回から次回までの天文現象の紹介を吉安さんお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、
多分今日の番組長くなってると思うのでここまで聞いてくれる人がどのくらいのかわからないですが紹介のしたいと思います。
はい、
はい、
1月30日から2月の13日までの天文現象で、
はい、
配信が遅れなければですね、また皆さんがちゃんと聞いてくれていれば、見えるのが31日金曜日
は、
はい、
新月です。
あ、そうですね、
これ見えません。で、はい、31日金曜日の夕方、彗星が東方最大理覚というのになります。
はい、
これはですね地球から見て太陽と彗星が一番こう離れてるんですね。
はい、
で、東の方に離れてるので太陽が沈むときに見えやすいです。
うん、
といっても、日没直後にそうだな10度も離れてないと思うの で, なので
ただ頑張れば見えるので
多分31日前後ではそれなりに離れているので、うん、夕方太陽が沈んだ直後に今だと西の空よりもちょっと南側かな、西南西ぐらいに彗星が見えやすい時期なんで、とはいえ、
まあ、一番見える見えやすい時期ですよね。
なので、西の、地平が開けてるところで確認をしてみてください。夕方ですね。
そうですね、はい、僕も2回ぐらいしか見たことないです。
はい、
はい、
あとですね、13日まではからちょっと外れますけれども次の満月は2月の15日はい、なります。はい、あとですね火星がだんだん見えてくるようになりました。
はい、
で2月の上旬は、スピカと火星が近いので、さっきもちょっとご紹介した双眼鏡で両方が視野の中に入るぐらいに、見えるかと思うので見てみてください。
はい、
あとはですねそんなに、これぞというのはないので、晴れてる夜には双眼鏡を持ち出してまたは、肉眼でも構わないので星を見てみたらいかがと思います。
そうですね、はい、今回 の, あの配信の前半のあたりはねそれこそ新月なんで月がないので見やすいと思いますので、
はい、見てみてください。はい、
晴れることをお祈りして、
はい、はい、以上天文現象でした。
はい、三内理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp または公式ウェブサイト sonnai.com の sonnai理科の時間のページからメッセージを書くことができます。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。あと sonnai プロジェクトの YouTube チャンネルができております。 YouTube で sonnaip で検索をしてみてください。かおりさん、今回なんかまたどっかに行ってきたって話ですけれども、
はい、この間、太田記念美術館といって、原宿というのかな、表参道というのかな、そこのところにある浮世絵の常設展をやってる美術館に行ってきました。
浮世絵、
浮世絵好きなんです私。
へ
え、うん、
どういうところが魅力的ですか。
構図がすごくやっぱり斬新というのと、彫り師の技術がすごいというのと、摺り師の技術がすごいっていう、その総合芸術のあたりにメロメロです
彫り師と摺り師がいるわけですね
そう、絵師がいるんですよ。
あ、絵師ですね、
うん、
は
い、で絵師だけの、うん、まあ、構図とかを決めてるのは絵師なんですけど、
うんうん、
その細かなところよく言うのが美人画、女性の髪の毛の生え際のところの髪の毛の表情っていうのは、うんうん、あれは彫師の腕なんですよね。
ほう、
彫師が細かく彫ってるんですよね、
うんうん、
で摺師が言うのは例えばボケ、色がボケてるじゃないですか、
うん、
ああいうのをね、う
ん
う
ん、普通だんだんかすれてる感じに、
そうそうそうそう、今だと簡単にパソコンでグラデーションってできるけど、
うん、
それを版画で表現するって結構なことだと思うんですよね、
うん、あ、彫師だから版画か、
摺師、
うんうん、まあそうなんだけどね、
そうそうそう、彫って摺ってだから、うん、っていう技術がすごいっていうのを知ってそれ以来好きなんです。
なるほど、お部屋に飾ってあるの、もしかして。
ちっちゃいはがきサイズのやつは買いましたけど。
あ、そうか。
大きなのは持ってません。
1分の1は結構大きいんだろうね、きっとね。
それでも A4
半紙程度
ですかね。
そんなもんか。なるほどね、うん、はあ、はあははあ、
大きいとね、するの大変なんですよ、多色刷りだから、
う
ん、
そうでしょうね、ずれるのもあれですしね。
あ、ちなみにですね、江戸東京博物館っていうのがありまして、墨田区かな、
はい
はい、
あの国技館のそばに、
うん、
そこで今年1月2日から3月2日まで、
はい、
大浮世絵展やってますので、
はい、それは2月に見に行きます、
はい、
あら、そうですか。それは楽しそうですね。
江戸東京博物館の常設展に、うんうん、あの浮世絵の復刻した、一時復刻したんですよね、いろいろな浮世絵の、それの制作途中で作られた版画みたいなやつが展示してあるんですよ。
ほう、
でそれを見て好きになったんですよね。
なるほどね、
うん、
この週末あなたもちょっと美術に親しんでみませんか。
そうです、ぜひ。版画すごいです。
それではそんな美術の時間、これで終わりたいと思います。お届けしましたら元宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら、
ごきげんよう。